おはようございます。
おはようございます。
本日説教の奉仕ができますことを感謝申し上げます。今日の説教題は私にとどまりなさいとしました。聖書箇所はヨハネの福音書の15章1節から8節までのところです。ここのお話はイエス様が十字架にかけられる前、弟子たちだけに話された告別説教と言われているところの一つです。ですからこの後しばらくの間、イエス様と弟子たちが離れることになります。またイスカリオテユダの裏切りを予告され、その後ユダは出て行ってしまいましたので、11人の弟子たちがこのお話を聞いていたのだと思います。そしてペテロの裏切りのことも予告されました。またこの後弟子たちが迫害を受けることも予告されます。このような背景、前後関係の中で弟子たちに話されたお話です。イエス様のこの有名な言葉を今一度聞いてみたいと思います。お読みいたします。ヨハネの福音書の15章1節。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。以上です。最初にイエス様は 自己紹介を、そして父なる神のことを紹介されています。イエス様はご自身のことを、私は命のパンですですとか、私は門ですのように、私は何々ですという言い方でよく自己紹介をされていますが、ここでは誠のブドウの木と自己紹介されています。ブドウやブドウの木という言葉はよく聖書に出てきます。私たちが生産に預かるのもブドウから作られた飲み物です。そしてご自身を誠のブドウの木と紹介されています。誠のと言われたのは、以前は誠でないブドウの木があったからです。それは酸っぱいブドウの実となったり、質の悪いブドウとなったりでした。イエス様はその以前のようなブドウの木ではないことを教えられています。この誠には誠の光ですとか誠のパンというようによくイエス様は使われています。また私が道であり真理であり命なのですの真理と同じような意味の持つ言葉です。私たちの自己紹介は初対面の時だけが普通ですが、イエス様は最後まで弟子たちにご自身が神の子キリストであると紹介されています。次に、私はブドウの木で、あなた方は枝ですと教えられています。その枝に実がなるためには、まことの木にしっかりとついていなければなりません。弟子たちに、あなた方は枝ですと話されましたが、そのあなた方というのは私たちのことでもあります。そして父なる神は、その枝に多くの実がなるために刈り込みをなさいます。私たちがイエス様にとどまるために、そして多くの実がなるように私たちを手入れしてくださるのです。具体的にどのような手入れをして私たちをブドウの木にとどめてくださるのでしょうか。それはブドウの木から取れる実から作られる飲み物を飲むこと、生産によって。そしてもう一つは、イエス様の話された言葉によってです。生産のことはこのヨハネの福音書の中でイエス様は次のように話されています。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。このように、私にとどまり、私も彼のうちにとどまりますと、今日の聖書箇所の私にとどまりなさいと同じとどまるという言葉で、イエス様の命に預かることを教えられています。私たちはブドウの木の実からできた飲み物を飲むことによって、 イエス様の血を預かります。聖餐に預かるとき、父なる神は私たちをイエス様にとどまるように、多くの実を結ぶように手入れをしてくださっているのです。そしてブドウの実からできた飲み物はイエス様の流された血です。ですから聖餐の時、父なる神と御子イエス様のその御旨と技を覚え、感謝を持って預からなければなりません。神が私たちを手入れされるもう一つは、イエス様の御言葉によってです。今日の聖書箇所でも、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。また私の言葉があなた方にとどまるようにと、イエス様が言われておられますように、言葉によって私たちを清いものとしてくださり、イエス様にとどまるようにしてくださいます。イエス様はペテロが裏切ることを予告され、その裏切るペテロに話した言葉によってもう清いのですとイエス様は言われています。私たちの行いが良いから清いのではなく、イエス様が清いのですと言われるから清いのです。自分の姿を見てどんなに汚らわしく見えても、私たちはイエス様の話を聞いた、イエス様の言葉を受けたものです。そのことによってイエス様は清いとしてくださいます。そのことはまた私たちをイエス様と同じようなものにしてくださるのです。父なる神と子なるイエス様の中に私たちも一つにして入れてくださる、永遠にその中に留めてくださるのです。このお話を聞いたペテロは、イエス様が予告した通りイエス様を裏切りました。鶏が鳴いて我に帰り、どれほどペテロは自分のことを責めたでしょうか。ペテロだけではありません。いざとなったとき、私もペテロと同じように、いえペテロ以上に醜い姿を出してしまうに違いありません。でもそのペテロを救ったのもイエス様の御言葉です。ご復活された後、イエス様はヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか、私の羊を飼いなさいとペテロに言葉をかけられました。この後ペテロは殉教までもしました。イエス様にとどまり続け、神の栄光を表したのです。イエス様を神の子キリストであることを信じること、それによって永遠の命が与えられること、そのことを繰り返し繰り返しイエス様は伝えられました。互いに愛するようにと言われたイエス様の言葉も、イエス様にとどまることへの愛です。永遠の命を 持つことの愛です。世の中には苦しみや患難が絶えません。苦しんでいる人を助けることももちろん愛ですが、永遠の命が与えられたものは、患難を患難ともせず、患難を益とさえすることができるものとされます。イエス様の言葉を受けた者は、一つ一つの患難に自分で打ち勝っていくことができるものとされますから、イエス様の方に導く愛は何よりも大きいのです。イエス様にとどまること、お互いがイエス様にとどまるように愛し合うこと、またイエス様にとどまる新たな兄弟姉妹のことを祈りたいと思います。最後に今日の言葉の中の一節、七節、八節をもう一度聞いて終わりにしたいと思います。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。あなた方は私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。アメン。